こんばんは、バッキー大阪です。ですね、今日は2013年の、5月7日です。ということでね、ちょうどゴールデンウィークが終わったっていうタイミングになるんですけれども、今年はですね、ゴールデンウィーク1日2日っていうのが平日だったんですけれども、これをぶっ通すとなんと9連休という形でね、ゆっくり休めた方も多いのではないかと思います。僕はどうしたかっていうとですね、今年ゴールデンウィーク前半は、韓国のプサンに初めて行ってまいりました。ソウルはね、ちょっと縁あって、もう結構何回も行ってる感じで、すごく楽しいなって好きな街なんですけれども、ソウルとはまた違った、海沿いの街、プサンは、今回初めて行ってまいりました。プサンは海沿いの街っていうことで、博多とかからも船で2、3時間ぐらいで高速船で行けたりっていう形で、結構九州から行く方っていうのも多いみたいなんですけれども、僕が行った時はね、ゴールデンウィークなんだけれども、あれですね、もうほとんど日本人がいないみたいな感じで、もう本当になんか現地のこう生の、面白い街っていうのに触れてきたっていう感じになりました。やっぱり漁業というかね、海沿いの町っていうことで、とにかくその、プサンのチャガルチ市場っていうのがあるんだけれども、この市場のもう本当に活気のあること、本当にね、昔ながらのね、なんかこう懐かしい原風景みたいなところなんですが、もうとにかくね、ありとあらゆる魚たちがいっぱいもう、あれですね、もう路肩にずわーっと、露店で並んで、ね、そこにおばちゃんたちが、もういろんなお店にいて。で、もう水槽とかがあったりとかして、その場で、もう鮮魚をね、さばいてくれて食べれたりとか、そういう店もいっぱいあって、今回は穴子、ね、穴子の白焼きとか、あとはお刺身のね、いろんな刺身の盛り合わせとか、そういったもんもたっぷり堪能してきました。あとね、あの辺は、ホルモンが有名っていうことで、ホルモン通りっていうのがあるんですね。で、初めて行って、とりあえず荷物を、ホテルにチェックインして、で、さーてと、じゃあとりあえずホルモンでも食うかっつって、ホルモン通りいっぱいお店があるわけですよ。で、夜の方が結構盛ってるみたいなんですけれども、僕らはね、お昼、ちょっと初めての食事、ちょっと空いてるホルモン屋さんに行って、そしたらね、そこがまた当たりの店でね、このホルモンが、もう、今まで人生で食べてきた中で、もうダントツで一番うまかったっていうぐらい、本当に美味しかったですね。もう白とかね、もう初がほんとうまかったなぁ。ペロッと食べちゃって。でね、またおばちゃんがね、優しい人でね、焦げたところ、ハサミでパチンなんて切ってくれたり、韓国ってね、キムチでも、冷麺でも何でもハサミでジョキジョキ切っちゃったりとかしてね、日本人が初めて見たりするとびっくりする光景っていうのがあるんですけれども、もうね、ホルモンの焼いてくれて、焦げの部分とかもちゃんとハサミでパチンって切ってくれたりとか、あとね、味噌チゲスープみたいなね。味噌汁がついてたんだけど、これがね、またね、その魚介の街っていうことでね、煮干しの、こう、魚介の出汁が効いてる味噌汁でうまかったなぁ。そんな楽しいプサンの旅をゴールデンウィーク行ってまいりました。後半はちょっと地元に帰ってね、久々に、地元の友達とのんびり過ごしたりとか、地元の公園でインラインスケートを久々にやったりとかしてね、楽しんだんですけれども、今回ですね、実家に帰った時に、僕は弟がいて、弟が割と若いうちに結婚したんで、甥っ子がいるんですね。で、小学校2年生の甥っ子がいるんですけれども、弟がね、俺と、ガキの頃やっぱりジャッキーチェンの映画を散々見てて、で、甥っ子に見せてるわけですよ。で、甥っ子はね、もうプロジェクト A の主題歌とか、ポリスストーリーの主題歌っていうのは、なぜか知んないけど、弟が仕込んだらしく、もう中国語で完璧に歌い上げるっていうね。親が好きなものを子供も見て育つんだなぁなんて思ったりとかして、今回はね、ゴールデンウィーク久々に弟にも会って、その弟の子供の甥っ子にも会って、奴らがね、ジャッキーチェンの映画ずっと好きでって言ってね、もう散々見てるっていうんで、今回ね、ジャッキーチェンが最後のアクション大作っていうのをちょっと、最後に作って、今公開中なんですけれども、これはね、本当にもう弟とそのね、甥っ子にはもうどうしても見てほしいなと思って、今回ね、一緒になった時に、もう3人で見ましたよ、3人で。もうね、やっぱりこの子供の頃から見せたジャッキーチェンね、それがね、弟が見て、その弟が気に入って、甥っ子に見せてあげてってね、その、 まあ散々見てきた3人で、このジャッキーチェンの最後のアクション大作を見れたっていうのはね、まあちょっと感無量というかね、なかなか良かったなーなんて思っております。はい。では、いつもの、行ってみたいと思います。はい、行きますよ。バッキー大阪の、ストレンジャーザンパラダーイス。はいはいはいはい。というわけで、今回もやってまいりました。私がバッキー大阪です。ストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、趣味趣味ミュージックではありません。間違えちゃった。シアターバッキーですね。シアターバッキー。映画のコーナーで、まあ、ジャッキーチェン、ね。オープニングトークでも、こう、結局、落とし込みに持ってきたジャッキーチェンですね。ジャッキーチェンの映画について、ちょっとね、これから語っていきたいと思います。今回も、よろしくお願いいたします。はい。ということでね、オープニングトークでもちょっと触れました。ジャッキーチェンの今、新作にして、まあ、アクション大作の、こう、最後になるというね、ライジングドラゴンという作品が、絶賛公開中なわけですけれども、ジャッキー、もう散々今までね、僕らが本当に子供の頃から、ずっと今ですよ、もう、今、この間ね、ジャッキーチェン、59歳になったわけですけれども、もうずーっともう30年とか40年、僕らをね、もう体を張って楽しませてくれもう確実にジャッキーチェンは映画史に残るアクションスターです。本当にこれはもう誰もが全世界が認めるところであって、うん、これはもう誰も否定できないし、もうね、肉体派俳優のスタローンだろうが、シュワちゃんだろうがね、もうそういった人たちももうジャッキーだけにはかなわないって、でもみんなリスペクトしてるし、もうジャッキーほどね、体を使ったアクションでエンターテインメントをもうこの人ほど考えて、しかも体感して、うん、もう身を削ってやってる人ってもう絶対これからも現れないだろうなって思うぐらいで、本当にね、まあ、59歳。まあ、作品自体は去年の作品なんですけれども、もう本当に、これ以上ね、無茶したら僕は車椅子生活になってしまうって、その前にま、最後に、アクション対策は最後にさせてくれっていうことで、まあ、ガチで体を張ったアクション映画は、まあ、今回で最後ということになっていました。まあ、とは言ってね、別に彼が引退するわけじゃないんでね、エンディングのテレップでも、ジャッキーチェンのメッセージと一緒に出てきましたけど、引退するわけじゃないんで、ご心配なくということだったんで、僕らもほっとしてこれからもね、まだまだ元気な、ちょっとだけ無茶するジャッキーな、っていうのも見れるんじゃないかな、なんて思ったりするんですけれども、はい、今回はジャッキーチェンのお話をしてみたいと思います。そんなわけでね、本当にもうジャッキーチェンは何度も言うけど、子供の頃から僕らのことを楽しませてくれて、もう本当にね、今見ても昔の映画もすごいし、ね、本当にさっきも言ったその最新作、もう本当に、ここまでやるかーっていうぐらい、もう最後の最後まで本当に、いや、そんなにやんなくていいからっていうぐらい、もうとんでもないシーン見せてくれました。そんなね、ジャッキーなんだけれども、まあ、ジャッキーの思い出みたいなところから話してみたいと思います。僕はやっぱりジャッキーチェン子供の頃から見てて、もう結構ね、夜、なんたらロードショーとかで、ジャッキーチェンの水拳ね、一番代表的なのが、まあ酔っ払って強くなる水拳とかね、まあいろんなあそこら辺のなんたら拳シリーズっていうのから始まって、まあその拳法シリーズの集大成であるヤングマスター、それからドラゴンロード、それからプロジェクト A とかね、まあそこら辺からどんどんジャッキーの最盛期ポリスストーリーシリーズとかね、まあそういった作品っていうのがどんどん登場するわけですけれども、まあブルース・リー亡き後、カンフーのね、まあそういった映画の歴史を継いだのがジャッキーチェンになるんですけれども、まあブルース・リーっていうのはどっちかって言ったらこうシリアスな作風で、まああんまりね、うん。笑ったりとか面白いシーンがあったりとかってんじゃないんだけれども、やっぱりジャッキーはその人柄とかキャラクターを生かした、本当にね、なんかもう笑わしてくれて、うん、アクションもすごいアクションするのに、まあ、ゲラゲラ笑って見れるっていうようなね、まあそういった作品が本当に多いですね。うん。まあそんなわけでね、当然アクションすごくてね、笑えるって言ったらもう中学、小学生とか中学生、そらね、もう心わしづかみですよ。もうそんなわけで、本当にもうテレビとかでね、もう何県シリーズなんていうのをこうやった後はね、次に学校行ったりすると、みんなもう、クラスの半分ぐらいがジャッキーチェンの真似してこうね、あちょーとか言って、漢方じゃないや、憲法のモノマネをしてるってね。まあそんないい、楽しい小学校時代を過ごしたのも、ジャッキーのおかげかなーなんて思ったりとかしています。僕がですね、そんなジャッキーチェンの映画を初めてスクリーンで見たのが、これも鮮烈に覚えてて、香港国際警察、 ポリスストーリーの、まあ、記念すべき第一作。ポリスストーリーってジャッキーチェンはあんまりシリーズものっていうのはないんですけれども、このポリスストーリーっていうのだけは、結構シリーズが長くって、まあ、それの第一作ですね。これをね、僕見に行ったんですよ、ガキの頃に。で、これ、僕、母方の田舎が山梨にあるんですけど、甲府の映画館にね、いとこたちと一緒にね、ガキ同士で見に行ったっていう映画なんですけれども、このポリスストーリーっていうのは、それまでのカンフー何々剣シリーズとかと違って、まあ、現代劇なわけです。で、まあ、現代って言っても、ま、80年代なんだけども、その80年代後半の香港っていうのを舞台にしてて、まあ、実際そういう中で、まあ、クライマックスなんかはもうね、百貨店デパートでもうジャッキーが大暴れするわけ。でね、その前なんかもオープニングの、まあ、前半とかで、2階建てのロンドンバスには、追っかけてって傘で引っ掛けて、もう傘でぶら下がりながら、ロンドンバスに引っ張られるアクションとかね。もうとにかくジャッキーの映画っていうの、いろんなね、ちょっとした小道具を使ったりっていうのも見どころの一つだったりとか、もう最後の方はね、本当にそのね、ポリスストーリーの一作目なんかは、もうデパートの中で大暴れして、もう相手のね、やられ役のスタントマンなんかも、もう死ぬんじゃないかっていうぐらいすごいんですよね。で、このポリスストーリーは本当に話も面白かったし、もうとにかくね、その最後のね、百貨店デパートで大暴れするシーンが、もう本当にすごくて、これね、もうビデオとか、で見てもすごいんだけど、もうこれね、スクリーン大画面で見た時の衝撃。俺最後の最後までもう映画館出た後も、腕が震えてたもん。もう震えが止まんなくて、すっげーマジかジャッキーみたいな感じで、もう本当にブルブル震えながら映画館を出てきたっていう、そのぐらい興奮したんですよ。もうこれは忘れたんだよ。もうあれからね、もう俺ジャッキー・チェンの映画絶対映画館で見に行こうと思って、もうそれからはね、もう見れる映画ジャッキー映画っていうのはもうみんな映画館で見に行ってます。というわけで、今回のね、最後のアクション超大作、ね、ライジングドラゴンも、まあ、この間ね、まさかの弟と甥っ子と一緒にね、ゴールデンウィーク見ちゃったっていうのも含めて、もう映画館で3回見ちゃいました。すごい気に入って2回映画館に足運んだって映画って結構あるんだけど、3回行った映画って、あるかなっていうぐらい。うん。でも、やっぱりその最後のね、ジャッキーが思いっきり、体を張ってやってくれたっていう、なんかそういうリスペクトも込めて、3回スクリーンで見れたっていうのは良かったな。でも、なんならもう一回見に行ってもいいんだけど、ぐらいな感じでね。うん。本当にジャッキー・チェンは、すごいなと思います。俺思うんだけど、まあ、俺らぐらいの、やつってみんな絶対に子供の頃ジャッキーの洗礼受けてるはずなんだよ。ね、ジャッキーの映画見て面白かったなーっつって、すっげえ、よく真似したなーって。もうみんなそう思ってんだろ？だったら今度の、ね、この、今上映中です。上映中の、まあ、最新作にしてね、最後のジャッキーの体張ったアクション。行け！見に行け！お前ら見に行け！絶対！と、声を大にして言いたいと思います。まあ本当にね、もう今回の映画なんかもね、もうジャッキー本当にありがとうって。俺はもう本当にこの映画見終わってジャッキー・チェンのこと本当にマジで尊敬することを心に決めました。まあこれだけね、人のためにエンターテインメントってなんだって考えてる人って本当にいないし、ジャッキーはね、実はまあ苦労人なわけですよ。まあ子供の頃とかも、やっぱりね、なんでそうやってこういうカンフーとか覚えてっていう、のも、やっぱり、親兄弟と離れて、まあそういったところでね、カンフーとかを覚えて成長してったっていう経歴があったりとか、で、まあ実際に有名になってからも、すごく試行錯誤してることが多くって、アメリカ進出っていう、もう何回もしてるのね。で、1回目が、もう本当に70年代から80年代の境ぐらいに、バトルクリークブローっていうのをアメリカで撮るんですね。燃えよドラゴンの監督に、メガホンを撮ってもらって、バトルクリークブローっていう映画を撮って、ジャッキーアメリカ進出って言ったんだけど、まあこれがちょっと鳴かず飛ばずと。っていうわけでね。で、その後にも、まあ、三度目の正直で、まあ、三度目の映画で、やっとアメリカでね、 まあヒットして、うん、まあジャッキーの認知度が上がるわけなんですけども、これがね、皮肉なことにね、まあそれまではね、アメリカ進出ということで、こう、アメリカで上映されたり、アメリカの人が見るってことを意識で作りだったりするんですけれども、まあ3度目の正直のレッドブロンクスって映画は、まあ舞台はアメリカであるあったにしろ、まあ本当にね、今までの映画と同じ撮り方っていうかね、もうジャッキーチェーンの映画っていう感じで撮って、まあ結局それでよかったんじゃんっていう形で、まあハリウッドでね、すごい大ヒットを飛ばしたっていうこともあります。それからね、まあ、さっき話したポリスストーリー、香港国際警察シリーズも結構試行錯誤してて、まあ、1、2、3があって、その後にファイナルプロジェクトっていう作品があるんですけども、これがま、実質的に4作目、4になるわけですね。で、その間にも、新ポリスストーリーっていうのを1本撮っていて、これはポリスストーリーシリーズとはちょっとまた一線隠していて、誘拐事件をテーマにした映画なんですね。で、まあ、ジャッキーのアクションとかそういった派手なことは控えめで、その誘拐事件を、まあ、追っかけていくっていう割とシリアスな展開の作品っていうので、新ポリスストーリーっていうのがあったりとか、あとは、まあ、2000年代になってから、もう一丁またね、ニューポリスストーリーってね、新とニューの違いっていうなんか微妙な放題がついておりますが、まあ、ここでまた新しいポリスストーリーっていうのを作るわけです。でね、これがね、まあ、実は俺このポリスストーリーは嫌いなんですよ。ジャッキーが、まあ、現代風なね、ちょっとその、社会の病理という、を切り取ろうと思ってちょっと作ったっていう意図はわかるんだけれども、すごくね、金持ちのお坊ちゃん、ボンボンたちが何の不自由もしてないのに、なんかその、面白がって犯罪をこうね、してるみたいな。それで結局ジャッキーの同僚たちの警察官が死んじゃってったりとかして、でもジャッキーがね、もう落ちるとこまで落ちてこう、なんていうのかな。うん。もう叫びたりになってもうボロボロになったりとかするんですよ。で、僕らジャッキー映画にそんなことは期待してないの。ね。やっぱりジャッキーチェンの映画っていうのは本当にもう正義が勝って、ね。まあ、ちょっとそういうシーンがあっても最後はもうね、完全懲悪でスカッとさせてほしいわけですよ。まあ、それだけど、まあ、ちょっとこのね、ニューポリスストーリーっていうのはやっぱりジャッキーもその、現代のね、そういった病理みたいなのをちょっと切り取ってみようかな、みたいな意図があったみたいで、ちょっとね、そういうこう苦い作りになってたりとか、まあ、そういうことにもいろいろチャレンジとかしたりしてるわけですね。で、まあ、ジャッキーチェン、レッドブロンクスでアメリカ進出っていう形で、海外で、アメリカでも認知度が上がってからは、まあ、みんなお馴染みだと思うんですけども、ラッシュアワーシリーズ、それからね、上海ヌーンのシリーズとかね、まあそういったハリウッド映画とかにも結構出てたりとかね、あとはスピルバーグのドリームワークスでタキシードってね、スーツタキシード着ると強くなるなんていうのまあちょっとくだらないんだけどまあそんな映画もあったりとかして、まあとにかくね、ジャッキーチェーンはね、まあ香港で大ヒットしてもう、まあスーパースターなんだけれども、やっぱり世界でね、見てもらうにはどうしたらいいんだろうっていうことで結構試行錯誤してたりとか、まあいろんな試みをしてる人でもあったりとかします。まあでもね、とにかくジャッキーチェーンはすごいっすよ。もう本当に誰もが思いつかなかったりとか、まさかこんなことしちゃうのっていうことをね、もう思いっきりやっちゃうって。まあ有名なところではね、プロジェクト A っていう映画でね、もう30メートルの高さの時計台からもう落ちるっていうシーンがあって、もうすんごいもう30メートルの高さでね、まあ何もなくて落ちるわけじゃないんだけれども、窓のひさしとかをドカンドカンとか言っても、30メートルの高さから落ちて、その最後頭からね、地面にめり込むような位置で落ちるシーンがあるんですけれども、これね、実は3回撮ってるんですね。30メートルの高さから落下するシーンを。1回でいいじゃん、みたいな。まあ、そのぐらい本当に彼は、完璧主義というかね、まあ、やったことに責任持って、うん、きちんと撮ってなんぼっていうところがあって、まあ、本当にジャッキー・チェーンすごいなって、もう誰も本当に文字通り真似できない人だなって、つくづく思います。まあ本当にね、やっぱりさっき話したみたいに、僕がね、一番好きなジャッキー映画は、やっぱり、ポリスストーリーの一作目。もうこれはね、まあさっきね、もう、初めて映画館で見て震えが止まらなかったって言ったけど、本当にそういう映画。本当にすごいなと思っています。で、あとね、まあ好きな映画といえば、やっぱりまあもう一つの代表作である、プロジェクト A ですね。で、このプロジェクト A っていう映画は、やっぱり時代劇っぽいね、 海軍の話なんですけれども、これはね、まあもう一つの魅力としては、まあジャッキーの仲間であるサモハン・キンポー、それからユンピョ、まあこの三ね、ジャッキーとサモハンとユンピョ、この三人がまあ大暴れしてね、うん、まあ見事なこう、なんだろうな、うん、チームワークを見せてくれるって、まあそういう楽しみ方もある映画で、まあすごく楽しい映画です。まあこのね、サモハン・キンポーとかユンピョっていうのはね、その後もジャッキー・チェンの映画立て続けに何本も一緒に出たりとかするんですけども、まあスパルタン X とかね、まあそういった映画で共演しています。あとまあ彼らが共演している映画でちょっと面白いのが複製シリーズってのがあって、五複製、七複製、大複製、まあそんな映画があります。でこれはね、どっちかって言ったらジャッキーとかはね、脇役で出てて、まあおとぼけ5人組みたいなのがまあちょっとメインのキャラクターなんですね。でまあそいつがこうドタバタしてる中で、まあジャッキーが刑事で出てきて、まあちょっと仲間だったりとか、まあいざという時に出てきたりっていう感じの映画なんですけれども、まあ香港っていうのはやっぱりコメディ映画とかがすごく多くて、まあそういうね、香港コメディのね、こう面白いところをっていうのもこう詰まって、でジャッキーのアクションも見れるっていうね、なかなか楽しい映画かなーなんて思っています。であとはね、ジャッキーはやっぱりそんなこんなで日本親日家ですごく日本にも来てるし、日本舞台の映画っていうのもいくつもあります。でさっき話したその複製シリーズの大複製っていう映画、これもね東京っていうか、まあ、に来たりとかするシーンがあって、富士急ハイランドでロケしてたりとかするんですね。で、それからね、ジャッキーが90年代に、カーアクションをテーマに撮った映画があります。で、このカーアクションをテーマに撮った、デッドヒートという映画があるんですけど、これね、加山雄三とかが共演してたりとか、で、これはね、仙台のサーキットを舞台に撮影してたりとかします。あとは、あれですね、まぁ、ちょっと日本的なネタになってるものといえば、シティハンター、アニメとかにもなったね、サエバリョウが主人公のね、北条司の原作漫画でおなじみのシティハンターの映画化っていうので、これはなぜか極味と共演してるってね、後藤久美子と共演してるシティハンターという映画もあったりします。まあ、とにかくね、本当にジャッキー・チェンっていうのもいろんな試みしてて、もう本当にね、作品も数知れずあるんですけれども、あれですね、あとラッシュアワー2だったかな、では、真田広之とも共演してたりとか、うん。まあ、それで、この間はね、ベストキッドのリメイクを、ジャッキーがね、おじいちゃん役でやってたりとかして、うん。まあ、いろんな試みしてて、ベストキッドみたいな映画は、またジャッキー・チェン、いっぱいね、僕らをこれからも楽しませてくれるのかな、なんて思っています。そんなわけでね、これを聞いてジャッキーチェンの映画見てみたいなーと思ってみた人、さっき、まあ、おすすめの映画っていうのをちょっと、ここで紹介したいと思います。まずはね、とにかくね、僕がもうどうしてもね、ジャッキーといえばどれって言ったらね、見てほしいのが、ポリスストーリー香港国際警察の一作目。それから、さっき話した、まあ、サモアン・キンポーとユンピョーと共演してる、プロジェクト A。まあ、とにかく、まあ、どれって言ったらこの二つだね。うん。それから、まあ、その次ぐらいに見てほしいのが、ポリスストーリー3。まあ、ポリスストーリー2も、まあ、悪くはないんだけど、まあ、3ですね。3見てほしいな。それからね、4にあたるファイナルプロジェクト。これもね、ジャッキー・チェンがもなんとも、スノーボードするシーンがあるんだけど、もう、とにかくこれがめちゃくちゃで、最後崖からこう、バーンと、すっ飛んでって、氷の湖に落ちて死にそうになるって、ね。まあ、とにかくめちゃくちゃやってます。まあ、そんな感じで僕は香港映画らしいジャッキーチェンということで、もうちょっと紹介したいのが、ヤングマスター。ヤングマスターは、なんたらけんシリーズの集大成とも言えるね、ジャッキーチェンが監督までしたっていうね、拳法シリーズの集大成の作品、ヤングマスター。これも本当に面白い。それから、やっぱり一番何々拳シリーズで有名な水拳ですね。水拳だけはね、水拳と水拳2っていう続編もあって、これは二つとも本当に面白いし、素晴らしい作品です。まあ、ここら辺もぜひぜひ見てほしいなって。まあ、いろんな作品見てほしいなって言っちゃってますけれども。まあ、あともう一つね、まあ、ちょっとね、ジャッキー・チェンが、ちょっとスポーツをテーマにしたっていう、ちょっと一風変わった、ドラゴンロードっていう映画があります。で、これはね、やっぱりちょっと時代劇風で、お坊ちゃまのドラ息子が、ちょっとね、 いろいろ災難に巻き込まれるみたいなね、ちょっとそういうね、古き良き香港コメディ的でありながらも、蹴鞠みたいなやつとか、ラグビーをね、ちょっとアレンジしたようなスポーツみたいな、まあそういったね、ものにも挑戦してたりとかする、当時のっていうか、初期のジャッキーの新しい試みっていうのが、見れる映画として、非常に面白いかなと思います。はい、そんなわけで、今回は、ジャッキー・チェンの映画について、語ってみました。いかがだったでしょうか？ぜひね、本当にジャッキー・チェン、ちょっと興味持った人は、もうとにかく見てください。あ、あとね、ちょっと言っとかなきゃいけないのが、最後に、一つあります。ジャッキー・チェンの映画って、ここ10年ぐらいは、ジャッキー映画公開って言っても、あんまり、興行成績良くないんですよ。で、これなぜかっていうと、まあ、正直ね、ジャッキー・チェンの映画、ちょっと当たり外れもあります。で、とりあえずこれかなってペッて見たら、みたいな、何このストーリーとか、うわ、これ面白くないんですけど、みたいなのも、正直あります。なので、まあ、そういうの見てね、一本目そういうの見てちょっとがっかりしちゃったりとか、しないでねってちょっと言いたいんですけれども、まあ、僕なんかね、ジャッキー好きだから、まあ、どんまいなんて思ったりするんですけれども、僕がね、さっき話したような映画たちは、まず間違いないんで、ぜひ、ハマって見てみてください。バッキー大阪の、ストレンジャーズ・パラダイス。今回はですね、シアターバッキーということで、映画のコーナー、ジャッキー・チェンの映画について語ってみました。いかがだったでしょうか？そんなわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたー。